おはようございます。今日はルカの福音書1章57から66節までのところで主の御手が共にするということで皆様と共に分かち合いと思います。まあ、ルカの福音書、朝の祈り会で今読んでいるんですけれども、その時から恵まれたことがあったので皆様と共に、この時間を通して分かち合いと思って選びました。バプテスマのヨハネの出世は、まあ、結構特別ですよね。父ジャカリアと母エリザベツが結婚しましたけれども、エリザベツが不妊だったので子供はいなかった。当時には子供が産めないとその事態が恥だったんですね。それでまあエリザベツはヨハネを産んでから神様が自分の恥を取り除いてくださった、こういうように賛美したことがあります。子供が産めないということは結構当時の時は結構恥だったということです。ところが御使いが現れて、あなたは子供が与えられるとこういうように話し、また名前もヨハネにつけなさいとそこまで言ってくださったということです。でもジャカリアはその話を疑いました。いや、そんなことはありえないと、心にですよね。また、それでも、口でも、いや、それ本当にできるんでしょうか、というように、自らに話したということ。すると、神様が働かれるという印として、ヨハネが、子供が生まれる時まで、あなたは、まあ、話せないということになって、ジャカリアは話せなくなったということになります。御使いの話した通りにエリザベツは身ごもって時になってヨハネを出産しました。8日目になって割礼をしなければ施すために人たちが集まったんですけれども、そのためには名前を付けなきゃならなかったということです。しかしその時エリザベツはこの子はヨハネとしなければなりませんと言いました。かつて親族たちは、まあ、父の名前をそのままあの持ってジャカリアとしに、まあ、つけようとしたんですけども、エリザベスはヨハネにしなきゃなりませんと。すると家族は何と言いましたか？家にはヨハネという名前はありません。てか困るということです。それで結局、ジャカリアに尋ねたんですけれども、ジャカリアは書き板を持ってこさせて何と書いたんでしょうか？ヨハネと書いたんです。すると、その瞬間、ジャカリアの舌が溶けて話すようになった。それを聞いているすべての近所の人たちがみんな驚いて、聖書を見ると恐れたと書いてあります。その理由は何でしょうか？その理由は聖書は、主の御手がその子供にあったからだと書いてあります。人たちがこういうふうに言いましたね。66節を見ると、一体この子は何になるのでしょうか？というように。人々がヨハネに期待を寄せたということは、彼の生まれが特別だからではありません。御使いがくれた名前をまあ、透けたからでもありません。彼の家系が素晴らしいからでも、また、生まれつきの才能があったからでもありません。なぜですか？なぜ人たちはこの子は一体成長して何になるでしょうというように話したんでしょうか？それは、彼と、主の手が彼と共にしたからということです。ハレルヤ。何を持っているかによって特別な人生を過ごしているわけではなく、結論として言うと、神の御手が共にするから、ヨハネ、バプテスマのヨハネが素晴らしい人生を過ごすことができたということになります。皆さん、聖書で、主の御手ということは何の意味なんでしょうか？よく私たち知ってます。神様の力。神様が共にする。神様が助けてくださる。その意味でしょうね。 つまり主の御手によって育てられるこのヨハネ、主が共にしていつも助けてくださる、助けくださることをして、結局主が用いられる、主に用いられる子供になる、その期待を込めて、一体この子は何になるでしょう、こういうようになったということです。皆さん、マラキ書、旧約の一番最後の本であるマラキ書の終わりがどのように終わっているのか、皆さんご存知でしょうか。マラキ4章5節6節にこう書いてあります。見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を聖絶のものとして打ち滅ぼすことの内容にするためである。この言葉を最後にして、イスラエルには400年間霊的な暗黒期を送ることになりました。400年間神様の言葉がなかったということです。そして改めて神様の言葉がありましたが、それがバプテスマのヨハネの生まれの予言ということであります。それでは皆さん、マラキで言われた神様が使わせれる預言者エリアは誰でしょうか。旧約のエリアはもう死にました。そしたらこのマラキ書で言われる預言者エリアは誰なんでしょう。その人はバプテスマのヨハネを指します。これをどうやってわかりますか。ミツカイがヨハネの生まれについて予言したこの言葉によく現れているんです。ルカの一章、17節にこの予言が書いてあります。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを基人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。マラキ書とルカの福音書のこの言葉が結構一致しています。ここでバテスマのヨハネの使命が何であるのかがわかります。それは父の心を子に向けさせ、子の心を父に向けさせる。また、ルカの福音書によると、不従順な者たちを基人の思いに立ち返らせるということなんです。しかし、実はこれは、この二つは一緒なんです。同じこと意味なんです。父の心を知らない者も、また、不従順な者も、みんな罪人を言うことです。神様を知らない人たち、神様から離れた人たち。ここで父ということは、肉親の父を意味することではありません。もちろん、このことを通して、まあ、親子の関係について話もするんですけれども、本来の意味はそうではなく、神様の御心を知らない人たち。それで、罪を犯して主から離れた者たち、結局不従順した者たちを主に立ち返らせるということ、それがエリア、預言者エリア、つまりバプテスマのヨハネの使命であるということを今日の話は知っているということになります。それでバプテスマヨハネが公に働きを始めてから一番最初に叫んだ言葉は何でしょうか、皆さん。悔い改めなさい。御国が近づいてきた。ハレルヤ。悔い改めなさい。御国が近づいてきた。この悔い改めのことを叫びました。 マラキ書の4章6節に書いてあることと、また予言されたようにルカの1章中7節で話したことと一致する働きであることであります。マラキ書でいうこの主の大いなる恐るべき日ということは、神様の裁きの日のことを言うんです。その時悔い改めなかった者たちは主が直接裁かれるという意味で、でも愛深い神様、愛が多い神様は罪を犯して主から離れた民たちにもう一度チャンスを与えてくださるため、このヨハネを、マテ様ヨハネを使わされたということになります。で、彼が叫ぶ悔い改めなさいと、その言葉を聞いて悔い改めて神様に立ち返ってくるということを今神様は期待したということであります。そうでなければ、神様が来られて裁かれる時には、その裁きから救われる者は誰一人もいないからということになります。結局バプテスマのヨハネの使命は、さっき申し上げた通りに、神様が裁かれるため来られる前に、主の道を備え、罪の許しによる救いについての知識を与えることになります。ハレルヤ。救いの知識。それが何でしょうか？イエス・キリストを信じること。その道を備えるために、その使命を持って生まれたのが、バプテスマのヨハネなんです。そんな彼に主の御手が、主の力の御手が共にあったということです。ハレルヤ。このバプテスマヨハネを考えながら、旧約の預言者サムエルが思い浮かびました。皆さん、サムエルとバプテスマのヨハネは、まあ、奥の面で、共通点を持っているんです。まず、このサムエルとバプテスマヨハネの出生は似ています。ハンナもエリサベスも不妊だったんですが、神様の恵みによって身ごもって子供を産みました。またサムエルが神様の心にあったダビデ王の時代を備えたなら、バプテスマのヨハネは王の王であるイエス様の道を備えました。サムエルはイスラエルの民たちが悔い改めるように指導しました。皆さん、旧約のサムエル記に出るミツパでの悔い改めの事件、結構有名なんですね。バプテスマヨハネはどうしましたか？悔い改めなさいとそのメッセージを伝えて、また悔い改めのバプテスマを授けました。サムエルがダビデに王としての油を注いだなら、バプテスマヨハネはイエス・キリストがメシアとして働かれる前に洗礼を授けました。また、サムエルが王政時代、王が治めるその王政時代を始まりを準備したすれば、バプテスマのヨハネはイエスが王になる御国を叫ぶ、また備えたということになります。どうでしょう、皆さん。いろんな面で、まあ、似ているんですよね。共通点を持っています。しかし、もっと決定的に似ているところがあります。サムエル記の第1章の3章中9節を見ると、こんなことがあります。サムエルは成長した。主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とすことはなかった。アメン。主は彼と共におられた。サムエルにも神様が共にしてくださったということで、主が共にしてくださったので、彼の言葉には力がありました。それで彼が話すことによって、みんなは そのサムエルの話に話を聞いて従順したとなります。それで20節を見ると何と言いましたか。全イスラエルはダンからベールシェバに至るまでサムエルが主の預言者として固く立てられたことを知った。全イスラエルがサムエルが神様によって立てられた預言者であることを知ったとなります。主が共にする人だということになります。バプテスマ・ヨハネも同じです。主の御手が共にあったということで、近所のすべての人が子供時から主が共にする人として知ってるんですけども、後には全イスラエルが彼は誠の預言者であるというふうに認めるようになりました。でも皆さん、幼い頃から神様、主が共にしてくださったことだけで、民たちがみんな認める偉大な人になるのでしょうか。子供時から特別な才能を持っているから、みんな後に大人になってもみんなに認められる人になるんでしょうか。そうではないんです。サムソン、皆さん知ってるでしょ。サムソンも主に選ばれてナジル人として生まれました。ヨハネもサムエルもナジル人です。ナジル人として選ばれて生まれたんです。幼い頃から彼は力がありました。神様が共にする人だったんです。でもどうなんでしょうか。大人になることによって民たちは彼を従いませんでした。逆に嫌って、結局敵の手に彼を渡したんです。なぜでしょうか。神様を共にしたんですけども、なぜサムソンはそんな運命になっている、なぜサムエルとバプテスマ・ヨハネと違う道を歩んでやったことでしょうか。彼は自分のため力を使った、自分のため神様のことを悪く言えば利用した。幼い頃から他の人より優れたこの才能を持ってきたとしても、それでたくさんの期待を受けている人たちがたくさんいるんですけれども、その分野でその才能がもっと認められるためには、もっと謙遜になってそれを磨き続ける、また訓練する、またトレーニングすることによってみんなに認められる人になると信じます。サムソンはそうではありませんでした。自分のためにいつも力を使った。サムエルとバプテスマ・ヨハネは神様からの訓練を受けて成長しました。彼らがどんな訓練を受けたでしょうか。皆さん、サムエルは、父離れてしてから宮で祭司エリの下で祭司としての訓練を受けながら育ちました。子供時から皆さん、母を離れて生活したということです。大変だったんでしょうね。親の愛を受けない、親の愛を知らないまま育った、とっても寂しかったと思います。もちろんエリがいましたけれども、エリはもう年取ってるからおじいちゃんだ、子供の心を知らない、そういうふうに考えたかもしれない。しかしサムエルはそのすべての訓練をうまく乗り切って育つことによって、みんなが認める主が共にする人として成長したということになります。バプテスマ・ヨハネもイスラエルの民たちの前に公に現れる前まで、彼はアラノで生活しました。皆さん、アラノはどこなんでしょうか。 何もないところ、いつも何でも足りないところ。それで彼は、イナゴと野蜜を食べたと聖書に書いてあります。寝所も多分、岩の割れ目で寝たんじゃないかと思います。いつも一人で、友達もいない。話すこと人もいない。寂しかったでしょう。しかし、バプテスマのヨハネはこのすべての時間を耐えました。つまり、アラノは皆さん訓練の場なんです。私一人一人には、そのアラノということを通過する期間があると思います。それぞれ違うんですけれども。でも、その荒野ということは、ことを通らないと、私は成長することができないとなります。神様の御前でどのように歩んでいくべきなのかということを学ぶ時間、その期間が荒野の期間だと思います。いくら生まれのことが特別だとしても、その訓練を通らないと、偉大な信仰の人として立つことはできないと思います。サムソンのように、いつも自分のものだけを自慢して自分の力を自分のために使う、ある面ではわがままな人になって、他の人たちのことをもう見ることはできない。考えることもできない。いつも自分のことばかり考える。自分のことばかり集中する人になると、周りには結構困ります。迷惑になるかもしれないんですよ。サムエルやバプテスマのヨハネは、一人で寂しかったんです。いろんな面で何でも足りなかったと思います。しかし、その訓練の時間を、その自分、神様が自分と共にしてくださるということを信じて過ごしたと信じます。苦しい時も神様が共にしてくださるんだということを信じたから、この期間を通ることができたと思います。そのような人がもう一人います。ベツレヘムで羊飼いだったこのダビデが、皆さん、イスラエルの王になり、イスラエルの歴史を新たにするってことができたのは、ダビデの個人の能力ではありません。神様が、ご自分の御手でダビデの一生涯を捉えられたからだと信じます。名前も知らない羊飼いだった少年だったんです。ダビデは。彼がイスラエルの王になりました。ダビデは後で自分に向かう神様の御手についてこのように賛美しました。皆さん、この詩篇139編7節から10節までのことを共に読んでみましょう。せーの、私はどこへ行けるでしょう。あなたの御霊から離れて。どこへ逃れられるでしょう。あなたの御前を離れて。たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ。私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。私が、私を、翼を飼って、海の果てに住んででも、そこでもあなたの御手が、私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。アメン。ダビデは、いつも神様が共にしてくださることを信じました。天に昇っても、海の果てに行っても、そこに神様が共にする。ということ。皆さん、この言葉を信じますか？本当に信じますか？ 自信ありますか？でも考えてみてください。本当なのか、私たちは今どうなっているのかと皆さん考えてみてください。例えば仕事がうまくいかない、経済的に大変で、家庭に問題が生じて、自分の計画通りにうまくいかないとき、皆さんどんな気持ちなんでしょうか。自分を助けてくれる人は一人もいない。祈っても祈っても答えはない。神様は自分と共にしてくれると約束をしたのに、本当にその約束は本当なのか。このように私たちは不平不満し、または結局神様までも疑っているのではありませんか。地の果て、海の果てまで行ってもそこに主がおられると告白したダビデなんですけども、私たちはうまくいくときには、ああ主が共にするんだと告白するんですけども、うまくいかないときには、ああ神様どこにいらっしゃいますかと、そういうふうに言うのではないんでしょうか。いくら神様のこと、約束の言葉がある、いくら神様の力ある御手で私たちを捉えてくださるとしても、自分がそれを感じないと何の意味もありません。自分がそれを知らないと何の意味もありません。神様は約束しているんですけれども、自分はそれは分からないと。しかしダビデは違いました。ダビデはいつもどこでも自分を捉えられていらっしゃる主の御手を意識しながら、その主の御手に頼りました。ハレルヤ。辛い時も、嬉しい時も、喜び時も、悲しい時も、彼はいつも神様に祈り、神様に頼って生きました。それで、詩篇31篇15節を見ると、このように告白しました。私の時は、御手の中にあります。私を救い出してください。敵の手から、追い迫る者の手から。私の時は、御手にあります。ということ。ダビデは、周りの多くの人々の偽りの証言がありました。また、殺害の脅威がありました。サウル王はダビデ一人を殺すために3000人の兵士たちを送ることもしました。しかしダビデは自分を偽りの証言している人たち、自分を殺そうしている人たちに対して彼らと同じ悪い方法で対応したのではありません。彼はアラノで10年以上逃亡者生活をしながらも、厳しいその訓練を受けながらも、自分の未来が、自分の命が、自分の時が御手にありますとこういうふうに告白しました。また神様がご自分の全能なる御手で自分のことを、すべてのことを責任取ってくださることを信じたから、こういうように告白ができました。アメン。主の御手を皆さん、どのように信じてますか？今も神様は私と皆さんと共にしてくださいます。ハレルヤ。サムエルやバプテスマ・ヨハネだけに共にしてくださる方ではありません。ダビデだけに共にする方ではありません。イエス・キリストを信じる者ならば、すべての人に主の御手は共にしてくださいます。アメン。 これを皆さん忘れないでください。主の御手がいつも私たちと共にしてくださることを忘れないでください。いつもその御手を意識しながら主の御前でどのように歩んでいくべきなのかを祈ってから歩んでいく一人となりますように祝福します。主の御手を感じて、それでイザヤ書43章に書いてある通りに、水の中を過ぎる時も火の中を歩んでもそこに主は共にしてくださると約束してくださいました。アメン。その言葉を信じて、今がまるで荒野のような訓練の時間だと思われる方は、その神様の御手を、神様の約束を信じて、その訓練を成果する、貫くことができるように、共に祈りましょう。初代教会の時、シリアのアンティオキアというところに、一つの教会が建てられました。その教会は、イスラエルではなく、異邦人の地域で、異邦人のために建てられた最初の教会でした。その教会の名前は、アンティオキア教会です。その教会は、使徒パウロを使わせたことで、異邦人のために、最初に宣教を始めた教会です。またそのアンティオ教会の教会の信徒たちは、養老人たちから一番最初にキリスト者と呼ばれました。このような本当に素晴らしい理由で、アンティオキア教会のこの出現は、2000年間のキリスト教歴史の中で本当に一線を画す驚くべきことだったというように評価されています。このように有名な教会だからといって皆さん、もうこの教会を建てたいとは、すでに有名な人たちだとは思わないでください。アンティオキア教会を建てた人たちは誰でしょうか。使徒の働き11章20節のところを見ると、アンティオキア教会を開拓したのは地中海の島キプロスと北アフリカのクレネから来た何人かのユダヤ人だと書いてあります。彼らの名前も職業も都市も知られてないんです。ただキプロス人、クレネ人ということだけ書かれている。この使徒の働きを書いたのは誰なんでしょう、皆さん。この今のルカの福音書を見ているんですけども、ルカの福音書を書いたルカという人なんです。ルカは医者だったんです。それで彼はいつも、まあ徹底的な人で分析的な力を持っていました。彼は使徒パウロの同僚者になって、どこいても使徒パウロの最後まで隣で守っていた人なんです。使徒パウロがバルナバと共にアンティオキア教会で1年間牧師として働いたんです。その後、宣教師として使わされました。そのパウロなんで、パウロがこのアンティオ教会を誰が建てたのか知らなかったんでしょうか、皆さん。一年間牧会した牧師として、また宣教師として使われたんです。よく知ってたと思うんです。使徒パウロがそれを知っていたならば、使徒パウロの隣で全てのことを記録したルカも、誰よりもパウロについてよく知っていたので、このアンティオキア教会が誰によって建てられたのか、ルカも してたと思います。しかし彼は彼らの名前も職業も一切記録しなく、キプロス人、クレネ人、それだけ記録しました。なぜでしょうか。考えられることは、それは彼らが、教会を建てた彼らが神様の栄光のために自分自身を表さなかった謙遜なクリスチャンだったからだと思います。主の栄光のためなら自分の名前いりませんと。これが皆さん奉仕する人の姿勢だったと思います。自分の名前を表すため私は奉仕することではないんです。そのようにして建てられたアンティオキア教会はその後どのような働きをするんでしょう。使徒の働き11章の21節を見るとこういうことがあります。共に読んでみましょうか。せーの。そして主の御手が彼らと共にあったので大勢の人が信じて主に立ち返った。アメン。主の御手が彼らと共にあったので大勢の人が信じて主に立ち返った。自分の名前を知らなくても洗わなくてもいいんですよと、主の栄光のためならばとした人たちを神様は忘れたわけではなく、彼らと共にすることによって、彼らが話すことによって、この異邦人の力、アンティオキアのいる人たちがイエス・キリストを信じる、イエス・キリストを自分の救いとして受け入れる、驚くべきなこの異変が起きたということになります。ハレルヤ。このわずかのユダヤ人が伝えたこの福音の内容は何でしょう。皆さん、それは私が知っていることなんですよ。ナザレ人イエスが、ユダヤ人のナザレのイエスが全人類の救い主である、メシアであるということを話したんです。この福音を聞いている人たちは誰なんでしょうか。聖書を見るとキリシャ人と書いてあります。皆さん、ユダヤ人、その当時のユダヤ人はローマ帝国の、支配階級の人たちではありません。一番端っこにある、東の一番端っこにある、もう本当に小さい国の民族だったんです。ローマでは知らなかったかもしれないんですよ。その人もいたかもしれない。その国の人たちが、ユダヤ人のある青年が、それも経歴といえば、キャリアといえば、貧しい大工が全てである、その33歳で死んだ、この人が、全人類の救い主であるということを話したんです。それを聞いた人たちは誰だったか？ギリシャ人。彼らは自分の歴史や文明について、誇りを持っていた人たちなんです。ギリシャ文明ということは皆さん今でも素晴らしいことでしょう。その当時も結構有名だったんです。名前も知らない国の人が伝えたその説教を聞いて、自分たちの国の、また民族の文化、歴史に誇りを持っていた人たちが、それを聞いてイエス・キリストを、ユダヤ人である、ある人が救い主であるということを信じたんです。ハレルヤ。それは、どうやってそれが起きたんでしょう。さっき読んだ通りに、彼ら、主の御手が彼らと共にあったからというわけです。ハレルヤ。主の御手が共にしてから、それが可能だったということ。神様はご自分の御手で、 その御手はどんな御手でしょうか。天地を作られた力ある御手なんです。アメン。その御手で彼らと共にしたとなります。神様のその御手によってアンティオキアに住んでいるギリシャ人たちがイエス様を救い主として信じる、受け入れる。それも一人一人ではなく大勢の人が信じたと書いてあります。名前も知らないわずかのユダヤ人たち、彼らが何か力があったからではありません。彼らの話がもううまいからではありません。主の御手が共にしてからということです。ハレルヤ。ここで私たちは貴重な教訓を得ることができます。何でしょう。私たちはこの世の中で誰でも、また大した人ではなくても、主の御手が、また全能なる神様の御手に囚われて生きる人なら、彼の人生を通して必ず神様の働きが起こるということなんでしょう。アメン。これを信じてほしいです。自分が素晴らしいから、自分が才能がたくさんあるから、自分がたくさん学んだから、たくさんものを持っているから、そうではなく主の御手が共にするから、その人を通して素晴らしいことが起こるんだということを私たちは信じるべきです。もう一人の人を話して終わりたいと思います。皆さん、旧約の偉大な指導者であるモーセは80歳に神様に召されました。皆さん、モーセは80歳になりましたけれども、彼はまだ首都の家で生活していた、首都の羊を飼っていたということになります。彼には何もありませんでした。独立してない人、80歳になったんですけども、財産もない、すべては全部首都のもの。彼にあるものは何でしょうか。羊を飼うためにある時追って持っている乾いた棒、それ一つがモーセのすべてだったんです。そのような彼に神様が現れて、いきなりエジプトに行ってイスラエルの民たちを連れてきなさいというふうに言われました。でも神様はモーセに、なんか助けてくれる兵士一人も、いい武器さえも与えませんでした。ただ行きなさいと言われた。健康な若者でもない80歳の、ある面では年寄りが、主の御言葉に従順して、妻や子供たちを連れて行きました。次の言葉を皆さん共に読んでみましょう。出エジプト記4章20節。せーの。そこでモーセは妻や子供、息子たちを連れ、彼らを牢場に乗せてエジプトの地へ帰っていた。モーセは神の杖を手に取った。モーセの手に何が今持たれているんでしょうか。モーセの手に何があるんですか？神の杖があります。彼の手には羊を飼うために使ったこの乾いた棒ではなく、神の杖が持たれていたとなります。モーセがその杖を持って、自分の手を前に出すと足の海が分かれました。その杖で岩を叩くと200万人以上の民たちが飲んでも残るほどの新鮮な水が湧き上がりました。同じ棒だったんですよ。しかしモーセの手にある時は羊を飼うための 乾いた棒。しかし神様が共にしてくださったその時からは、その棒は神の杖に変わりました。アメン。実は皆さん、この乾いた棒は80歳になるまで何の希望もなく羊だけを飼っていたモーセ自身を意味するんです。希望もない、力もない、何も持っていない、そのまま生きている、その人を指すのが乾いた棒なんです。そんな彼に神様が共にすることで、彼の話なら全ての民が従う偉大な指導者として彼は変わりました。神の杖になります。神に用いられた人生を過ごしていくことができました。簡単に言えばこうなんですよ。皆さん、ここに神があります。この神に有名な、もう今は亡くなったんですが、ピカソが何か鉛筆でスケッチしたとしたらばどうなりますか。この神は価値ある名作になるんですね。高いお金で売られるんですよ。しかし私がここにスケッチするとどうなります。ゴミ箱に入れちゃう。全然違います。同じ紙です。皆さん、ピカソが描くと価値あるものになるんですが、自分が描くとゴミ箱に入れてももうおかしくないものになります。つまり何の話でしょう。誰の手に持たれるかによって変わるってことになります。ハレルヤ。今誰の手にある、手の中にあるかによって価値が違うということになります。モーセの手にあったその棒は、ただの羊を飼うための棒にしかあった。しかし、神様の手に持たれたその時からは、その棒は奇跡を起こす。主の素晴らしい力を行う。その棒として用いられました。もしかして皆さん、今、自分の人生が、乾いた棒のようだ。何の希望もない。誰も自分を分かってくれない。何も持っていないと思って、自分の人生に対してがっかりしている。またこれからの未来に対して恐れている人いらっしゃいますか？今まで話したその内容のことを考えてみると、ダビデも、モーセも、サムエルも、バプテスマ・ヨハネも、自分の力でここまで有名な、尊敬する信仰者として、まあ、なったわけではありません。すべてが神様の御手によって彼らが立てられました。ハレルヤ。私たち、だから恐れることは、怖がることはありません。もうすでに私たちのために、皆さんのために神様が手を差し、述べたその御手があります。その御手を感じて、その御手を取って、その御手に頼っていくことによって私たちの人生は変わると信じます。神の御手にとらわれて生きる人生、すると私の最も小さな行動も、他の人がまあわからないくらい、そのささやかなその人生かもしれないけど、その人生を通しても神様の働きは必ず起こると信じます。もうゴミのような人生ではありません。神様の名作として、これから私たちが 生きていくことができると信じます。私が乾いた棒のようにみすぼらしくとも、神様はそれを使われて驚くべきことを行うことができる方だからです。主の御手は全能なる御手です。ハレルヤ。皆さんこれだけ覚えてください。いつも私たちは何を持っているかではなく、誰の手に捕らえられているかということを皆さん覚えて、神様の御手を意識しながら歩んでいく皆さんになりますように祝福します。アメン。賛美しましょう。